こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン2023は、日本腎臓学会が編集し、2023年6月に刊行した慢性腎臓病 CKD の診療ガイドラインである。2009年から継続する改訂系列の2018年版改訂版にあたり、新規薬剤を含む近年の知見を診療へ反映することを目的とする全17章 290CKD の診断。重症度評価、血圧等代謝、脂質管理、栄養合併症、腎代替療法、妊娠高齢者小児、難治性腎疾患まで横断的に扱う。エビデンスが比較的充実した日常的な臨床課題は、クリニカルクエスチョン CQ として整理し、十分な研究根拠がない一方で、臨床上重要な論点には専門家の判断を含む本文解説を置く構成である。専門医だけでなく、地域のかかりつけ医を含む CKD 診療の関係者が、患者の年齢、原疾患、病気、併存疾患に応じて判断するための実務的な基盤を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、診断重症度評価を起点に CKD を早期から継続管理する枠組み、本書の土台となる第1章は、 CKD を単に腎機能低下の有無として捉えるのではなく、診断腎機能、タンパク尿、アルブミン尿、原因、進行を組み合わせて評価する視点を提示する。 CKD では水酸一球体画量 EGFR だけではリスクの全体像を十分に示せない。尿所見や原疾患は、腎機能低下の速度、心肝疾患との関連、治療の優先順位、専門医紹介の必要性を考える上で重要になる。本書が検診受診者への受診勧奨基準と、かかりつけ医から腎臓専門医、専門医療機関への紹介基準を区別して扱う点も実務的である。前者は見逃しを防ぐ入り口であり、後者は検査治療の専門性を要する局面へ適切につなぐ仕組みである。診断後に一度だけ重症度を判定して終えるのではなく、経時的な変化を追い、原因疾患や併存症と結びつけて管理することが、透析導入だけでなく心核運イベントや死亡のリスク低減にも関わるという位置づけが読み取れる。次に、高血圧、糖尿病性腎臓病に対し腎臓と心核運の予防を一体で考える CKD 診療では、高血圧と糖尿病性腎臓病 KD の管理が中心的課題となる。本書は高血圧心肝疾患、特に心不全を独立した症で扱い、さらに DKD について尿アルブミン測定、血糖管理、利尿薬、集約的治療、SGLT 阻害薬などを支給として検討する。 CKD が糖尿病や高血圧の結果として生じるだけでなく、心不全を含む心核疾患の発症増悪とも相互に関係するためである。したがって診療上の問いは、数値をどこまで下げるかに限られない。タンパク尿の有無、腎機能、体液量、低血糖や急性腎障害などの有害事象、心不全の併存といった条件を踏まえ、治療の便益とリスクを評価する必要がある。特に新しい薬物治療の扱いを更新したことは2018年版からの改訂理由の一つであり、治療選択を旧来の血糖、血圧管理だけに閉じない姿勢を示す。ただし、ガイドラインは個別患者への自動的な処方箋ではない。薬剤の適用陳期、用量調整、導入後の観察は腎機能の程度と患者背景に照らして行うべきである。さらに、生活習慣、肥満、栄養を過度な制限を避けながら多職種で扱う第6章から第8章では、禁煙、飲酒、飲水、睡眠、運動、口腔ケア、便秘、ワクチン、生活習慣教育、肥満、メタボリックシンドローム、栄養を扱う。 CKD の生活指導は制限を増やすことと同義ではない。本書の構成は、腎予後と心核運予後を意識した行動介入を示す一方、回帰的な飲水増加や過度の食事制限のように、患者によっては不利益を生み得る対応を検討対象にしている点に特徴がある。栄養省では管理栄養士の介入やタンパク質摂取量の制限を CQ として取り上げる。タンパク質制限は腎負担との関連で論じられるが、高齢者や食欲低下、併存疾患を持つ患者では低栄養、サルコペニアの危険も無視できない。そのため、病気のみから一律に食事を決めるのではなく、栄養状態、体格、活動量、糖尿病や肥満の有無を統合して調整する必要がある。多職種による教育的介入を扱うことも重要である。診察室の短時間の説明だけでは、食事、服薬、体重、家庭血圧などの継続的な自己管理を支えにくく、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の連携が実行可能性を左右する。そして、腎性貧血 CKD-MBD、 薬物治療を通じて保存期 CKD の複雑さに対応する CKD が進行すると、腎機能低下そのものに加え、腎性貧血 CKD に伴う骨ミネラル代謝異常、電解質、三期平衡の問題、薬剤選択の難しさが前景化する。本書は腎性貧血 CKD-MBD 薬物治療を別章で配置し、保存期 CKD における合併症管理を腎代替療法前の重要な診療領域として扱う。これらは検査値を単独で正常化する作業ではない。貧血への対応では、鉄状態や治療に伴うリスクを、 CKD-MBD では骨血管切開化などの関連を、薬物治療では腎排泄の低下に伴う蓄積や副作用相互作用を考慮する必要がある複数の疾患を抱え、多剤併用になりやすい患者ではある薬剤が腎機能、血圧、血栓カリウム、体液量に与える影響が別の治療方針に波及することもある。本書は個別の病態を章立てして参照しやすくするとともに、 CKD 診療が臓器別、検査項目別の断片的な対応では完結しないことを示す。薬剤の開始・継続・中止を判断する際には、定期的な検査と症状の把握を通じて、治療の目的と安全性を再評価する姿勢が求められる。最後に、妊娠・高齢者・小児難治性疾患から腎代替療法までライフコースをカバーする。本書は成人の一般的な保存期 CKD だけに対象を限定しない、妊娠・高齢者 CKD、小児 CKD を独立して扱い、IgA 腎症・ネフローゼ症候群多発性嶺胞腎、急速進行性腎炎症候群といった難治性疾患にも省内の項目を設ける。さらに、透析導入と腎移植を取り上げることで、診断から腎代替療法に至る可能性のある長い経過を視野に入れている。こうした範囲の広さは、同じ EGFR やタンパク尿の程度であっても臨床判断が年齢、生殖に関する状況、成長発達、フレイル、原疾患、将来の治療選択によって変わるという CKD の現実を反映する。例えば高齢者では腎機能低下の進行抑制だけでなく、低栄養、転倒、認知、生活機能、治療負担を考慮しなければならない。小児では成長発達と移行期医療が重要となり、妊娠では母体と胎児の双方を視野に置く必要がある。透析導入や移植も末期に急いで決める単一の処置ではなく、患者の病状、価値観、生活背景を踏まえて準備選択する課題である。本書の包括性は、紹介、専門家連携、患者との意思決定を支える共通言語として機能する。結論として、本書は CKD を日常的に見るかかりつけ医、腎臓内科医、糖尿病循環器領域の医療者、看護師、薬剤師、管理栄養士などに特に有用である。また専門医への紹介時期、生活指導の組み立て、薬剤使用時の安全管理、透析移植を見据えた支援を考える際の基準点にもなる。患者向けの平易な療養所ではなく、専門的な診療ガイドラインであるため、患者本人が単独で治療を決定するための本というより、医療者が根拠と判断過程を共有するための資料として位置づけるのが適切である。類書と比べた際の強みは、 CKD の定義や一般論にとどまらず、42の CQ とテキスト解説を組み合う、根拠が豊富な論点と根拠が限られる重要課題を区別している点にある。さらに、成人の生活習慣病管理から小児妊娠高齢者難治性疾患、腎代替療法までを一冊の診療枠組みに収めている。日本の診療環境を前提に、地域の非専門医も参照しやすい具体性を目指した点も特徴である。刊行後も新たな研究や関連学会の更新を確認する必要はあるが、2023年時点の CKD 診療を体系的に整理し、個別化された判断へつなげるための信頼性の高い基盤となる。ご支援いただける場合は、日本腎臓学会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。